寺子屋たっちゃん。
暑い8月でも今日もたっちゃん元気です。おはようございます。
おはようございます。8月第1週という放送なんですけども、今日は7月30日、収録です。急に話をしたいことが2つできちゃったんで、オリンピックから離れますけど、話をさせてください。1つ目はね、嬉しいなって思うことが先週先々週ですかね、ありました。JC を卒業した人、あるいは JC の仲間、現在、まあ、JC ってのは青年会議所で、僕ら昔は、昔っても20年ぐらい前ね、僕らが30代40代50代になる頃までは JC って正直僕あんまり好きじゃなかったのね。まあこれはざっくばらんな話ね。だけどその JC って本当に素晴らしいことやってますね。びっくりしちゃいました。まあこの歴代会長さんっていうのは、まあたまたま知り合いがこうずっと続いたりしてたもんだからね、いろんなお話を伺うことができたりして、まあその中の一つで先週でしたね。先週、ちょっと若い人が集まるから先生そこへ参加しませんかって誘われました。それはあの今現在僕が仲良くさせていただいている JC の卒業生ですね。で K さん、あのその人が誘ってくれました。そしたらそこの集まり行ったら、なんと集まりに行った場所がうちの卒業生がやっているお店でした。静学のね、卒業生がやっているお店で、その亭主もなかなか若い時、学生の頃はやんちゃな小僧で、げんこつもらったりしてましたよね、僕にね。で、まあ、あのでもすごくいい子で、そこに集まった青年たち、それからまあおじさんにやや足を踏み入れた人ですね、 JC の卒業生、顔がねすごくいいんですよ。いや、この人たちいいなと思って、僕は初めての参加なのでその様子見てました。だそこが何の集まりだったかって言いますとね、その 3.11、昨年のね東日本大震災が起きた時に何かできることねえかってすぐに動いたそうなんですね。まあそういう人たちがいっぱいいらしたんじゃないですかね。でまあその時のその苦労話と、忘れられちゃまずいから、その震災のその後を、だからみんなでずっと何か手助けすることができないかっていうことを探りながら、今回狐崎っていう地区の牡蠣を静岡でみんなで買って復興に手助けしようじゃないかっていう趣旨でした。でまあそこに集まった中で、3月11日に起きたすぐ直後の、あそこの現地に入った時の写真がスライドで写されて、ゆうくん、まあ僕のこれも教え子だったんですけど、その子が説明してくれました。まずいきなりその物資を集めるっていうことになって、あらーっと集まったそうですよ。自身の仲間に声かけた、あるいはその彼の言い草ですけど、こいつらと女の子2人、こいつらとんでもねえ姉ちゃんたちだったけど、なんとまあすごい物資集めてくれた。でその物資をどう届けるかっていうことでのまず苦労が、車そのあるいは物資は手配できたんだけど、届ける方法として高速道路を使うのに緊急車両用のなんかステッカーもらう、それがなかなかくれなくて、でまあ警察とやり取りしながら、まあ、知り合いに頼んで手配していただいて、まあ、もらっていったそうです。で入ったら向こうでおめえら何しに来たっていう扱いを受けたと。まずそれが正直ショックだったと。民間の物資を届けた人たちの中にもね、すごいひどい人たちがいて、物資を届けておいて、あ、これ請求書だからってポッと置いてっちゃった人たちもいるんだって。だから要はそういうことが現実にあるんで、あったので、お前ら何しに来たという、まず再審から入るという、そういう被災地の人たちの気持ち、これもわからないじゃない。それからもう一つ、届けた時に、品物届けた時にね、やっぱり行政お役所仕事ってやつがどうしても入っちゃって、ある学校へ届けた時にこれ子どもたちに配ってくださいってお菓子持ってったら、人数分ちゃんとあんのかという話だった。で人数ここに何人いるかわからないので、何しろあるだけ持ってきましたので、あるだけ配ってくださいって言ったら、いやその人数分がないものは受け取れないと、持って帰れと、つまりそこに不公平が出るって、こういう話だったんですって。でまあ気持ちの上ではそんなこと言わないで受け取ってくださいよっていうふうに思うんだけども、まあなかなかその現場の責任者からすれば、その後の揉め事をやっぱり嫌だという、回避したいという気持ちで、その持って帰れっていう話になっちゃったんじゃないかっていうことなんですね。だからまあそれこそ物が集まって で結局物を配れないっていう状況があって、でその仙台の JC と連絡を取ってですね、その被災地の人にビニール袋、あのゴミ袋みたいなあのビニール袋を配ったんだって全員に。それでまずね品物をドーッと並べといて、はいここで30人とか40人でワングループ作って、今から10分15分これ申し訳ないけど笛で合図させてもらうと、ピーで今から10分あるいは15分好きなもの持ってってくださいと、何グループかにそれ分けてそのものを要は持ってっていただいたんですって。まあ、そんな苦労話が非常にこう淡々と語られてね、僕は聞いていながらね、この人たちの、まあ、言った持ってった人たち、 JC の卒業生 JC の人たち、そういうグループもあっちこっちにあるんだろうと思ったんですよ。でそれがやっぱり捨てたもんじゃないなって、その5月でしたよね、大震災その後考えるっていうのをやりましたよね。でやっぱり人の気持ちってやっぱりあるんだなって、今この時期でその狐崎の牡蠣をやろう、で狐崎っていうのは牡蠣の養殖が外海なんですって。だからその内海じゃ内湾じゃないから、潮の流れ水の流れがこう入れ替わるもんだから、いい牡蠣ができるんですって。だからまあそういうところでね、その牡蠣を買ってやってね、今後の経済復興の一助にしようっていう動きだそうです。まあそれまた何らかの形で応援したいなと思ってるんですよね。今度は2つ目なんですがね、これ本当に悔しいんですよね。そのいじめっていう言葉で今クローズアップされてきて、まあ僕の時代にもね、そんな当然僕は今65になるんだけど、僕らの若い頃にも同じようなことあったんじゃないかと思うんだけど、いじめっていう言葉でクローズアップされることはなかったですよね。それはね、僕はもう僕個人のことを言えば、小さい頃からじいちゃんばあちゃん、特にじいちゃんにはね、弱い者いじめは絶対するなと。弱い者いじめ、弱い者が頭についてたんですよ。それは男として卑怯なことするなと、弱い者は助けろと、それは人として当たり前のことだよってすごい言われて育った。その人を後ろから襲うな、まあそんな卑怯なことするなって、正々堂々と昔は武士は正面切ってお互い名乗り合って戦い合った、戦国時代ね。それは楠木正成のそのお話があったり、おじいちゃんいろんな話をしてくれた。それはテレビがない時代だったから、ラジオを聞いて、あるいはその自分がなんですかね、昔の小学校時代4年しか出てないんだけど、小学校あるいはその働きながら聞いた話だとか歴史の話いっぱいしてくれましたね。で、ああそうなんだって、弱いものいじめちゃいけないって、それはみんなが共通した認識で持ってたような気がします。それはあの喧嘩もありましたよ。だから喧嘩はね、喧嘩であって、一人を集団でやると、集団でやったやつらが今度は仲間内からおめえら来たねっつってやられちゃうっていう、そういう時代でした。ところがその今は悪ふざけっていうやつ、それもね、悪ふざけっていうやつは下手をすると人の命に関わるから絶対悪ふざけすんなっていうこともじいちゃんにすごい言われてたんですよ。まあ僕だけじゃないですよ、その世の中みんながそんなこと言ってたんですよね。泳いでる中に泳いでて足引っ張るなとか、例えば上から沈めようとするなとか、そんなことするとね、それは悪ふざけで、ふざけてるのが度が過ぎちゃって事故につながると、これはとんでもないことだと。それとか生きた教訓で、台風の時なんか絶対海行っちゃいけないと。でもね、まあ、たまたまそういうところにキャンプ行ってた時にその台風が来ちゃったとかなんとかで海の水に巻き込まれた時は、そのしばらく力抜いて我慢してろ。そうすると海底をゴロゴロゴロゴロ転がると、要はその波の動きで、でそれ我慢してるとポッと止まる時があるから、その時にバーッと出てきて息しろ。でその時に絶対自分で力入れて、はぁはぁはぁそんなって落ち着けと。もしましてや川に流された時は向こう岸に泳ぎ着くのに直線で近くへ着こうとするな、流れに身を任せ、流されながら1キロでも2キロでも先で向こう岸へ着くような泳ぎをしろ、それはずっと教わってたですよ、子供の頃から。で僕はそれは実体験しちゃって、その台風の時に大浜で巻き込まれちゃってゴロゴロゴロゴロ転がって、あこれだって海底を転がれながら考えました。そんな実体験がありましたね。っていうことは、世の中すべてが子育てとか人間育てで共通の認識を持ってた時代なんですね。でそれがなんかいつの間にか権利を主張するばっかりで、そこの裏にある思いやりだとか、その裏にある助け合いだとかっていうやつが消えてきちゃったみたいな気がするのね。だからモンスターペアレンツなんていう人いるじゃないですか。 それは自分の子供のことだけを主張するからそうなっちゃうわけでね。ある中学校の校長先生がつい最近こんなこと言ってました。自分の子供がなんかやられた、いじめられたみたいなことがあると親が出てくる、まあそれはそれでしょう。授業中に出てきて、入ってきてね、授業中なのよ、何々先生出てこいって呼べって大声で廊下で叫ぶんですって。だから他の子供の授業中のことなんて考えてないんだよね。だ、自分の子供のことだけ、権利の主張だけで、そういう人たちって増えてきちゃってまずいなと思うんだよね。だからそれやっぱり、その大切なのはね、孔子が言った五条の徳っていうことがありましてね、これ
僕、五条の徳、
五つの常の徳ですよ。五条の徳、まあそれが八徳になることがあるんだけど、要は仁義礼智信、仁義礼智信。仁とは人の心の問題ですよ。義とは人がやっちゃいけないことですよね。それから礼、礼儀でしょ。それから智は知恵、信は信用信頼。で、僕は現役の先生の時に、生徒は信用しろ、生徒のことは絶対信用しろ、でも信頼はしちゃダメだよ、そこまでの年が行ってないと。でも僕ら先生教員というのは信頼される人間でなきゃダメだっていう話をしたんですね。その五条の徳、仁義礼智信、これをきちっとやっぱり教えなきゃいけないんじゃないでしょうかね。人の道、人の考え方、それから礼節、それから知恵を出す、それから信頼信用、さらに八徳になる、そこに忠孝悌ってあるんだね。忠っていうのはやっぱり忠君愛国でやられちゃったもんだからうまくないんだけど、忠っていうのは要は人に対する真面目であれってことですよ。紳士であれ、紳士ってのはジェントルマンじゃなくて真面目だっていう意味の紳士、紳士であれ。それから孝、親に孝、当たり前ですよ。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに孝行するのか当たり前なこと、いちいちいちいち言うことじゃない。でもう一つは手、これは長女に対する敬いですよね。長女ってのは年上の人、それやっぱりいろんなところでね、いろんなそのただ年上っていうだけの人もいるんだけども、まあ最初やっぱり年上ということには敬意を払う必要あるでしょうね。でそういうことを考えた時に、やっぱり日本人が忘れたいろんな優しさ、それを今度の震災が思い起こさせてくれたという一面から、未だにあっちこっちでこの震災後まだまだ手伝って復興しなきゃって考えて行動してくれてる人たちがいっぱいいるということ、それからもう一つ、そのいじめっていうところの裏にあるね、その集団での悪ふざけ、そういうことはやっぱり社会のみんなが見て直していかなきゃいけないんじゃないですかね。でやっぱり教員っていうのはやっぱり自分が評価されちゃって、その罰則受けるっていうことに恐れてちゃダメだよね。だから僕例えば大津のこの間の事件なんかね、最初にいじめがあったっていう情報があった瞬間、まあ僕がその場にいれば、まずそこのやったやつら呼び出しまして、そのなんでやったって、痛いって殴られるってこういうことだって教えてるね、原稿作れて。でそのやっぱり人の痛みっていうのは自分がやられなきゃ分かんない。だけどそうすると今暴力を振るった云々って、上等じゃねえか、そんな暴力じゃねえよって、愛のうちだ。そこのところに先生たちも信念持ってね、そのやっぱり殴ることはいいことじゃないけど、その気構えは持ってほしい。それは指導者、それから親御さんも、人のうちの子供は関係ないじゃなくて、子供はみんなで育てるっていうところね。それから加害者になってしまったようなお父さんお母さんも辛い面あると思うんですよ。加害者になってしまった、それは本当に悪くて加害者を育てるような親もいるのかもしれないけども、その悪ふざけが過ぎちゃって加害者になっちゃった、そんな時の親の気持ちだってうんと辛いもんが、でもやっちゃったことは自分の子供に関しては親が責任取るぐらいのやっぱり責任、強い親であってほしいと思うんですよね。やっぱりいいはいい、悪いは悪いじゃないですか。今日第1回目そんな話なんだけど、どんなふうに思いますかね。
時は夏休み、いろんな経験をまずしてみる、いろんな人たちと出会っていろんな汗をかいてみる、そんな体験をいっぱいしてみると、また今のたっちゃんの話が身に染みるかもしれませんね。